パイロットジャム。作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。それでは早速ニュースです。イギリスで紙巻きタバコ販売禁止法案が今年後半にも成立へ。2009年以降に生まれた人は生涯紙巻きタバコを買えなくなる法案がイギリス議会で審議されていて、今年後半にも成立する見込みとなっています。2027年から紙巻きタバコを販売できる対象年齢を現在の18歳から毎年1歳ずつ引き上げる法案が可決されました。
へー、なるほどですね。
だから、今の18歳がタバコを吸える最後の、
はい、紙巻きタバコっていわゆる僕のイメージする、うん、あのいわゆる普通のタバコってことでいいんですかね。
そうだね、あの昔の古いタイプの、ね、いわゆる電子タバコじゃないやつ、
セブンスターターのなんだろうみたいな、
うん、
そうだよね、
だと思いますけれども。
あら、最後の世代になっちゃうんですか。
そうですね、うん、だからもうイギリスでは今のじゃあ17歳の人は吸えないっていうルールになるわけですよ。
まあそれはちょっとそのよりね、肩身狭くなりますよね、選手の人たちはね、まあ、イギリスにおいては。うん、
まあ絶滅しろと、そういう
イギリスから出ていけってことですよね、いるならね。
あ、まあでも、うん、吸いたきゃよそいけっていう、
いやそういうことでしょう。
まあ、ね、今吸ってる人はあの別に引き続き吸えるんだと思うよ。あの
そうね、だからこれからってことだよね。
だから今17歳で、うん、来年から紙巻きタバコ吸うぞってワクワクしていた、その青年たちは、うん、どうしたらいいんだっつって、
それを楽しみに生きてきたかもしれないのにね、うん、
まあ要するに多分喫煙者を減らすっていう、目的でさ、なんだろう、まあ健康とかね、まあまあまあそうじゃん、タバコ吸ってる人の喫煙者の別にこれからわざわざ増やすことはねえだろうっていうのはまあ当然考えとしてはあるよね。
確かに確かに。
ただ一方でね、そのルールを設定したことで発生するあのめんどくさいこともいっぱいありそうだなと思います。
いっぱいあるでしょうね。はっきり線引きしましたね。でもね、ここでね、
そう、
食い止めるなら今だと。
そうだね、うん、まあまあ楽がやってみたいなこと言うけどさ、イギリス、
そうだね、よく言うよね、
イギリスでもまあ若者減ってんのかな、喫煙率よくわかんないんですけれども。
うわー、どうなんでしょうね。
もともとはさ、まあ、なんか多そうなイメージじゃない、うん、なんか
そうね、黙々のイメージというか、
黙々のシャーロック・ホームズのイメージ、
ね、バシバシ吸いまくってるみたいな、そうだ ね、うん、イメージある、あのレンガの街並みをバサバサ吸ってるみたいなイメージあるよね
確かにね、うん、だむしろ なんていうの、あのタバコっていうよりさ、なんつんだっけ、あの パイプみたいなさ、
うん、そうね、うん、あるよね、
ね、確かに
口に加えるやつね、
ね、
うん、
パイプかな、あんなん吸っててほしいよね、なんか
わかるわかる、
イギリスのね、うん、街並みに合うのはそう、
そうで、あのハットかぶってあの片目だけのルーペつけてほしい
ルパンすぎる
、うん、そうそうそうそうそう、どれどれって言いながら見てほしいよね、新聞をね、それで、
ね、確かにね、
英字新聞をね、
そうだな。でもさ、これってさ、いわゆるこうタバコを禁止することでさ、健康面での影響と、うん、そういう社会面での影響、こう、まあ、喫煙所云々と、
はいはいはいはい、
まあ、まあ法律をできたことでそれを破る人守る人出てきたりとか、あと、
ね、
もう一個、イギリスに、タバコを作っていたそのタバコ農家さんのさ、なんていうの、仕事への影響みたいな、まあ、それも社会的なことになるのかな、はいはいはい、分かんないけどさ、なんかいろんなとこに一応、まあ、タバコ作ってた会社だってもちろんあるしさ、そこで売り上げ
あるだろうね。
で、そう、完全になくなるわけじゃなくて、ちょっとずつ売らなきゃいけないわけじゃん、その18歳以上、現18歳以上の人たちに対して。
そうだね、うん、まあ、パイはちっちゃくなっていくけど、
そう、
でもまあ極端に減るわけではないからね、緩やかにっていうことだよね。
だから 例えばじゃあ60年後今の18歳が78歳になった時にその残り少ない絶滅危惧種になった喫煙者たちに向けてタバコをちょっとだけ売らなきゃいけないっていう、
まあ、そういうことになりますよね。
まあさすがに撤退してるとこ多いだろうけどさ、
そうね、
ね、よその国のねタバコ輸入してみたいなことになるのかもしれないけど、
まあそういうことになりそうですよね。
でだとタバコ自体の値段も上がりそうし、まあそういう意味で
喫煙者が喫
煙者が減っていくだろうし、もっと言うと他国のじゃ、まあ、例えば日本でもいいけどタバコ作ってるメーカーが狙い目になるよね、ここに売ったらめっちゃ高く売れるぞみたいな。
いやそういうことだよね。だってもうみんな欲しくてしょうがないのにどんどん規制されるから、じゃあどうしたらいいんだっていうね、この
そうだね、
いろんなところにそのチャンスが生まれそうですよね。
確かにね、ありますけど、いやすげえニュースだなって。今いろんな国でさ、なんか大麻解禁みたいな そういう話題が多い。
いや本当そう
だよ、タバコ禁止っていう、すげえ革命が起こったと思って。
まあ確かにニコチンの中毒性っていうのはたびたび指摘されてますしね。肺が
んだ、胃がんだ、
胃がんだみたいな言うよね。
そうだね、
確かにな。
だけれどもね、
まあ、時代ですよね、ここもね。だから僕なんかは、ね、その違法喫茶店って言ったら変ですけど、その 給料未払い喫茶店に勤務してましたので、
そう
その場所はもうタバコバシバシに吸ってよかったんですよね。
そうだよね、給料未払いってことはタバコ吸える店だよね。だから
いやそういうことじゃない、そことの関連性はないんだけどさ、別に治安が悪いからタバコ吸えるってわけではなくて、シンプルタバコ吸っていい喫茶店だったんだけど、もう顔なじみがずっと同じなんですよね、そのバキバキの喫煙者しか来ない店なんで。
あ、まあ、でも
みんなタバコ吸いまくりで、もう部屋のってなんていうんですか、換気が悪い時とかお店の中白いモクモクだらけみたいな時ありましたけど。
確かに。
でもまあまあそういうお店もあってしかるべきかなと思ってましたけど、そういうイギリスのそのなんていうんですか、喫煙 OK カフェみたいなものもね、ちょっと業態変えなきゃいけなかったりとかしそうですよね。
いやそうだね。でもさ、こういうのってさ、ある種さルールが変わると同時に常識が変わる話みたいなことになるじゃん。だからさ、
確かに、
日本でそのねタバコを吸える喫茶店が珍しいみたいなのもさ、ちょっと数十年前からしたらやっぱ、そういうルールじゃなかったわけでさ、数十年前の、まあ漫画だの小説だの何でもいい、なんか映画でもいいけどさ、なんか見たらさ当たり前にそういう風に使われているというかさ、
そうなんだよね、
で当たり前に使われているから時代がかって見えちゃうみたいなのがあるよね。
そうだね、だやけにこうその時代を象徴する出来事っぽく見えるというかね。
そうそうそう、だから
わかるわかる。
じゃあ例えば10年後20年後にイギリスの方で若い人がタバコ吸ってる何か映像でも、なんか作品見た時に、
長そうもんなら
古って、うわ時代が勝ってんなっていう風に見えちゃうのが、いやなんかその
確かにね、
漫画だのなんだのそういうの好きな身からするとさ、その常識が変わるっていうことによってなんか新しく古く見えるものが増えるというかさ、
はいはいはいはい、
そういうのが、特にねタバコってなんかキャラ付けで使われやすいからさ、結構あるんだろうなってちょっと思いますね、これは。
なるほどですね。まあだから僕らがガラケーとかが出てきたりするとワッフルって思うみたいなことだよね。
そう、日本でも、何年か前に女性の結婚できる年齢、成人年齢が引き上がった時かな、18歳ってなった時に、うわ今畑健二郎先生が、とにかく可愛いって漫画で16歳の、女の子と18歳の男の子が結婚する話書いてんのに古くなるって思ったんだけどさ、
ね、法律が変わっちゃうっていうね。
そう、うわーって、
そうだね、
そのね常識が変わるともう古く見えるっていうのがね、
以前以後でね分かれちゃう、ね、
そうそうそう、分かりやすくなっちゃうからね。だからいろんなとこにだから影響するなって、その今そういう作品とか娯楽みたいなところにしても、社会的なところにしても健康面にしても、まあものすごい変化だなっていうふうに思いますし、
僕たち2人とも喫煙者じゃないからね、その肩身の狭さみたいなのをその当事者として語れないのがなんともあれですけど、
確かに俺らからしたら別になくなっても別にいいけど、
いやそうなんですよね。ただまあイギリスのイメージがね、ちょっと損なわれちゃうかもしれないですよね。
だパイプくゆらすイメージかな。
そうなのよ。
だ紙巻きタバコじゃなければいいんだよ。そのタバコの葉っぱを あのタイプに入れてとかは、
入れてだったらいいのかな。
ちょっ
とその法の穴をすり抜けてパイプ吹かしといてほしいですけど ね、
確かにね、
せっかくなってね。
よくあの、野球選手がランナーで噛んでるあの紙、あ、なんていうの、あ、何タバコって言うの、あれ、
あれなんだろうね、なんて言ったらいいんだ、なんか、何タバコって言うんだっけ、あれ、なんかくちゃくちゃガムみたいになってるやつ、
ね、ガムみたいなね、みんなしてあれを ね、 ね、やる時代が来るかな。
そうかもしれないね、なんかそのうちガムも取り締まられるんだろうな、
そ
ういうタイプのね、
かも、
うん、
ね、だけど銀玉でこういう話だったよね。その
あのタバコの喫煙所どこからも江戸からなくなっちゃって、
でそう
土方さんが、ね、いろんな星行くみたいな話でしたよね。確かに
宇宙旅行みたいな感じでタバコが買える星に行ってという、うんうん、
そうだわそうだわ、
タバコ農家の、うん、なんかナメク星を模したようなところ、
そうそうそう、そっからねドラゴンボールの話とるクロスオーバーじゃないけど、
そうそう、なんだっけ、
もうちょっと
ヌメヌメボールと、ね、オマージュ
したものが、そうそう、ズルズルボールだ、
ズルズルボールの、うん、そう。
あと小林ってやつ出てくるよね、そうそう、僕みたいなやつが出てきたりする、
そう、オラ小林のやつね。
そう、誰だよっていうね。
そう、あったな、
そうなんだよな、
そんな世界が来ましたね、現実に。
いやー、なかなかだから本当にタバコ吸うためだけに宇宙行く可能性もねゼロじゃないかもしれないですよね、
でもマジでだからタバコ旅行みたいな感じで海外に行くことあるのかもね。
いや、もしかしたらあるかもしれないよね、その規制が緩いとか、その吸っても全然 OK よっていう国にね、わざとそこに行ってっていう、
かつて日本の若者がアムステルダムに憧れたように。
いやー、でも本当にそれが現実になってきましたね、すごい話ですね。いや、ありがとうございます。じゃあ続いて私もニュース一つご紹介します、北斗の拳などで知られるブロンソンさんが、塾長、漫画家養成塾入塾式が、開催された、人気漫画家、ブロンソン先生ですね、はい、こちら、北斗の拳の原作者などで知られていますけれども、この方が、塾長を務める、漫画家養成塾の入塾式が、地元の長野県佐久市で、完成したばかりの施設で行われたそうです。こちら、12歳から44歳までの、27名が入塾されて、ブロンソン先生はですね、こちらに、今の自分の力を把握した上で足りないものを学んでほしいとエールを送ったそうです、はい、でこちらですね、あの6年前から、塾を開講しておりまして、すでにもう漫画家さんや漫画原作者さんを養成されているそうでして、はい、で塾生の皆さんは1年間で有名な漫画家などから、合わせて20回の講義を受けるとのことです。こんな塾があったのを知らなかったぞっていうのが、ね、
漫画家養成塾、ま、
ねえ、びっくりしました。しかもブロンソン先生がやってるんだっていうので、
確かに、
私は北斗の拳大好きなんで、はい、うわーっていう、
ブロンソンさんはだから原作者の方でね、
そうですね、はい、原作者の方の方なんで、作画の方は原先生がやってらっしゃると思うんですけど、そうなんですよね、まあ、だからプロットだけなのかと思いきやしっかり漫画も書くっていうか、まあ、いわゆる作画の方も育てられるってことなんだと思うんですよね、
確かに、まあ、漫画原作者って言ったって分かんない、俺ブロンソン先生がどういう作り方してるのか分かんないけどね、なんかその絵にした時のね、コマのイメージとかもするのかも分かんないけど、
確かにそうですよね、
ね、専用の技術だよね、きっとそれは、
で描けるタイプの原作も作画も両方自分でいけるタイプの人もいますしね、だから、まあ、どっちにしても育てられるっていうことなのかなとかって思ったりはしますけど、年齢層も幅広いですよね、その12歳から44歳っていうのがなんかこう結構幅があっていいなというか、だから仕事しながら通ってる人もいれば、まあ、普通に小学校とか中学校とかその学生やりながら、通っているもいるっていうところが、まさに塾っぽくていいなと思いますし、
まあそうかそうか、学校って名乗らずに塾って言ってるのか、
そうですね、塾ですね、はい、ですね、でなんかこう入塾式っていうのがやっぱなんかちょっとね、そのいい響きだなというか、
確かにね、
男塾感がすごいなみたいな、どうしてもこう塾長であるみたいな感じで、そう、あの頃のジャンプ感が枝島平八が出てくるんじゃないかみたいなイメージがやっぱりしちゃいますけどね、で同世代と刺激し合いながらやっていくっていうのは漫画家さんでは結構あるあるなのかな、僕よく そこら辺は分かってないんですけど、
あれじゃん、うん、漫画道みたいなイメージで、トキワ荘みたいな、う
んうん、あ、そうそう、なんか同じアパートに住んでるとか、
これさ、
そんなイメージあります
よね。塾じゃないだろうけどさ、うん、現代版トキワ荘みたいなプロジェクトがあってさ、その若手の漫画家志望の人たちの、なんていうの、ああいうの同居生活みたいな、こう、
あ、シェアハウスみたいな
みたいなの、うん、のプロジェクトが多分あるはず。どっかちょっと田舎の方でやってると思うんだけどさ、なんか、あ、
そうなんだ。
何年か前にドキュメンタリーで見た。
へー、あ、今調べたら、うん、漫画家シェアハウスの一大拠点が誕生って書いてあるんですね。
あります、うん、現代版トキワ荘みたいなこと言ってない、なんか、
あ、書いてある、うん、あ、まあだから、まあ、やっぱその劇画、
うん、タッチ
がやっぱりそのゴールなのかなっていうイメージは勝手にあるんだけどね、どうしてもその作品のイメージが、うん、
劇画っぽいものに確かに憧れるとたどり着くのかな、はい、劇画をさ学べる場所なんてもないもんね。ていうか劇画を見る機会がもうあんまないじゃん。
いやないないないない。だからそれこそその見に行くものって言ったら変ですけど、探すものみたいな感じだよね、劇画はね、もうね、うん、
そうだね、
それを見るために行くみたいな、うん、
劇画、そうだね。ああ
、ね、
まあ確かにね、いい場所になるんだろうね、うん、そういう、もちろん劇画をやりたくなくてもね、その技術を見れたりしたらいいのかもしれないし、うん、
そうだね、だし、
そうか、ブロンソンさんっていうと、俺あんまりさ、北斗の拳もうちに途中まであったんだよ、なんかで途中まで読んだんだよ、
はいはいはい、
で大人に、大人でもないか、高校生ぐらいの頃に、そういえば途中までしか読んでねえなと思って、最後どうなるんだろうってどっかで最終巻を読んで、うん、あれ、ケンシロウが記憶喪失になってるって手にプリと同じやつだって思ったんだけどさ、
ね、ちょっとあれはびっくりですよ ね、 ね、本当に
越前龍馬と全く同じ感じの
いや、当時は流行ったのかもしれないですね、その記憶失うみたいな。僕キャッツアイとかも読んでても瞳が記憶失ってたんでもういいってと思って。
でも多分今言った中で一番古いのって北斗の拳、
ね、多分北斗の拳だと思いますけどね、うん、キャッツアイも結構古かったと思いますけど、
うん、
記憶失いがちみたいなとこありますね、
ね、当時はね、まあ、だから、うん、確かに今あんま見ないパターンだね。
今あんま見ないと思いますね、うん、
まあまあそういうね、当時のね、
うん、
あるあると言いますか、
そうなんですよね。だから塾っていうからには結構ライトな感じなのかなと思いきや、本当に漫画家をちゃんと育成するためのこう専用施設として、まあプロを輩出したいっていうような意図で建てられてるというか、やられてるみたいなんで、こう多分冷やかしお遊びを断りっていう感じで、もうこのね、塾の敷居をまたいだものはもう肉体的にも精神的にも、うん、
そうだ、
北斗の神経伝承者のようにね、僕も漫画原作読んでてびっくりしたのが、ケンシロウの胸の7つの傷はちゃんと指でズーってやられて、その痛めつけられた結果できてる北斗姿勢なんで。
そんなだっけ。
そうなんですよ。だからね、みんなその胸に7つの傷入ってんじゃないかなと思いますけどねこれを耐えられるってことがまず最初のね、その権利なんじゃないかっていう。
そっか、うん、でもまあブロンソン先生もね、先生もね、その北斗の拳の話ばっかされたら、うん、もっとやってるよって
確かにね、他のね漫画も書いてますからね。
そう、うん、今俺見たんだけど、
それ面倒ですよね。
そう、うん、他ので言うと俺さ、足立満先生と一緒に作った白い夏っていう、多分これあの読み切りみたいな、すごいあの短編漫画なんだけどさ、
ちょっと勉強不足で存じ上げなかったですね。
足立満先生はね、もともとデビューしてからずっと原作者さん付きで、作画だけやってたような感じの、時期があって、うん、ないんだったかな、その辺から一人で書くようになってっていう時代があるんだけど、そこをもう一人で書くようになってしばらくして、2000何年だこれ、2002年、
はい、
だから何やってる頃かな、ちょっとパッと出るかな、虹色唐辛子とかかな、分かんないけどさ、あ、違うな、いつも味空とかかもしれないな、ぐらいの時期だと思うんだけど、に、短編でそれ書いてるんだけどね、この白い夏っていうね短編ね、なんか暗いなって思った記憶があるの当時読んで
なるほどね。
当時って2002年当時じゃないよ、うん、あの足立満先生をいっぱい読んだ時期、
読み漁ってた時のこと
だよね。そう、あの、うん、ショートプログラムっていうさ、足立満先生の、はい、短編漫画がいっぱい入ったシリーズがあるんだけどさ、それだと思うんだけど、はいはい、そういうのに入っててさ、うわこれだけ全然作風が違うって思って、
そうだよね。やっぱ原作者の色が濃く出てたんですけどね。
びっくりした記憶が、だからそれぐらい多分印象に残ってるなと思って。
あーなるほどね。
足立満的軽さがないんだよ。
そうね、確かにね。そう、
でも面白いな、
ちょっとそれも気になるね、うん、読んでみようかな、うん、
そうね、
ということでちょっと漫画家志望の方はぜひ入塾を検討されてはいかがでしょうかっていうニュースでした。まあイギリスのね、あのタバコの年齢引き上げというか、はい、あのもうその世代以降は買えませんよっていう話ニュースで聞かせていただきましたけど、大人になったらやりたかったなって思ってる子たちがねいるんじゃないかなと思いまして、はい、ちょっとそんな気持ちとリンクしてるのかしらっていうような曲がありましたのでかけたいと思います。聴いてください、グリムスパンキーで大人になったら。